今まで楽天のポイントは貯まると楽天トラベルのホテル代に全部回しちゃってたんですよ。でこれ多分ここ半年ぐらいでこっちもやり始めたんだと思いますけど、なんかちょっと俺結構旅行とかしていろいろ楽天トラベル使ってるつもりなんだけど4400ポイントしか貯まってないな。これなん貯めとくオンっていうやつなんですよ。
貯めてないなそれ、
うん、なんかあんま貯まってない気がするんだよな。
使ってるつもりでキャンセルしたりとか。
なんかでも これ今ポイントの履歴見てるんですけど、ポイントレスが結構ついてますね。2026年2月どこに500ポイントとか貯まってんな。あでもなんか毎月3桁単位のポイントが溜まってることになってんな。なんか思いの やめちゃうからなくて。なんか思いのほか止まってねえな。
そのポイント運用のためにすごい時間かけたりはしないでしょ、
うん、これはね楽天の方はね本当にね溜めとくオンに溜めとくっていうのをオンにするだけで OK だから、まあ、特にこれはかかってない。逆にドコモのやつは毎回毎回、じゃあ何ポイント運用できるからぶっ込もうみたいな感じで作業はしてるから手間はかかってんだよね。まあじゃあちょっとこれはほったらかしてみっか。ちょっとリスナーのみんなどう思う？詳しいリスナーのみんなそういうのに。これで楽天だったらこっちの方がいいですよみたいなのがあんのかもしれないね。
はあ、その、
うん、
運用テク。
運用テク。ちょっと待ってくれ。運用中ポイントってなんだ。運用してないのかこれ。ああ、なんかなるほど。いや、俺常に楽天のポイントが0ポイントなのよ。それなんでかっていうと、
うん、
全部貯金に回されちゃってんだよね。
ああ、
貯めとくってやつのに。
楽天でなんか決済したら、つくべきポイントが全部そっち行っちゃってる、ね。
そうそうそうそう。
オートでそっち。お任せでそっち行っ
ちゃってる。そう、そっち行っちゃってんだよね、
うん。
これはやり方として正しいのか正しくないのかも。まあ、ちょっともし詳しいリスナーがいたらぜひちょっとですね教えてもらいたいなと思ってたんですけど、まあそんな中ですよ、まあ、お金絡みの話しましょうか、ね、せっかくですから。まあ年度が変わったからってわけじゃないですけど、私の住んでる今家が、4月末をもって契約更新になるんですね。で、まあ引っ越しするのめんどくせえなっつうので、もう下手したらもう20年以上になっちゃうかもな今のマンション住んでるんですけど、
うん、
まあ一人暮らしをされた方されたことがある方ご存知の通りですね、部屋を借りるのにはですね保証人というやつが必要なんですね。で、まあ大体親ですかね、親かまあおじいちゃんおばあちゃんとかそういうところが多いと思うんですけれども、一時うちの俺も、親だったんですけど、まあ初めは父親だったのかな。でそれが親父が死んじゃってからはお袋になってみたいので、で一時期は小馬順とお互いが保証人になり合うみたいなやり方を不思議な時期もあったんですよ。でまあ死んじゃったんだ小馬順も。でまたちょっとうちのお袋に保証人になってもらってみたいな感じで、まあ更新を続けてたわけなんですけども、で今回も4月末に、更新ですけども、まあ、2月中旬ぐらいには家の、郵便受けに管理会社の人が書類を一式入れててくれてて、でまあ家に置いといたわけなんですけども、まあ毎回4月に入ってから作業するんで別にまあ急がなくてもいいやみたいな感じで思ってたら、この前ですよ、お袋が家に来た時に、あれ更新の書類来てるじゃないなんつって言って、お袋が見てたわけですよ。そしたら秋人大変よって話になって、ここ読んでみたいな感じ で読んだら、保証人は75歳以下の人が条件ですっていうふうになってて、
うん、
うちの袋この春で77になったんですよ。で、あいつ私これダメよ保証人みたいなことになって、で、あそうなんだつって言って、でちょっとあれじゃない、昔みたいに 昔ジュンさんにやってもらってたんでしょ、お互いで保証人し合ってたんでしょ、そういう感じで やんないと多分ダメよみたいなこと言われて、でまあそんじゃ稲垣かなみたいな感じで考えてたわけですよ。昨日改めてすげえちゃんと読んでみたら、なるべくならば75歳以下の人で三親等以内の親戚が望ましいと、
うん、
で、でもまあなるべくならみたいな感じでしょと思ってたら、今日不動産会社から電話かかってきて、うん、で安倍さんどうします更新の方みたいなので、でいやまあ、引き続き更新したいと思ってるんですよ。で、いや保証人をそれで、前にもそういうふうにやらせてもらったんですけど、うちの会社、同じ会社で働いてる人間になってもらおうかなと思ってるんですよ、みたいなこと言ったら、いや、できるだけ三親等以内の人がいいんですよね、みたいな感じのこと言われて、とか思って、あ、わかりました、みたいな感じだったんですけど、それか、保証会社、保証会社っていうのがありますんで、それに入っていただければ、どうにかできると思いますみたいな感じで言われて、で保証会社もまあ最初に1万円払っていただいて、その後年に1万円ずつかかりますみたいな感じで、あそうなんだと思って、いやそんでさ三親等以内にもう50も過ぎてるわけですよ、こっちは三親等以内に75歳以下の人がほぼほぼいないんですよもうで三親等とすればどこまでが三親等かなと思ったら、あ、最悪そこの中入ってればいとこだったらいけっかなと思ったら、いとこ四親等ないよもうさ俺たち保証人も作れないのよ俺しかもまた一人っ子なのが良くないとは思うんだけど、あれと思って、俺なんか家借りるのに別の金を払って保証会社に入んなきゃいけないんだっていうなんかさせちがれえなーっていうさいやーなんか保証会社って昔さ、まあこれも B さんで話したことあるけどさ、昔保証会社ってのはなかったじゃないですか。で俺その代わりにクレジットカードを作ってくれって言われたことあったのよ。それが審査の代わりになりますって言われて、
ああなるほど。
で、まあ当時今よりあ人生の中でマックス仕事してたぐらいの時期、
うん、
だからでしかもフリーだったから仕事すればするほどお金が入ってくるっていうような時期で、生涯の中でも多分一番年収がマックスだった時期だと思うんですけど、カードに申請したら落とされたんですよ、うん、俺それでふざけんなと思って、
うん、
一生クレジットカードなんか作んねえっつって言ってずっと作ってなかったんですけど
しばらくそうだって言ってたな、
そういうことか、ふざけんなと思って、
石川君クレジットカード持ってないの聞いたことあったな、
うん、いや俺だからさ保証会社も一応審査あるらしいのよ、落とされたらどうしようと思っててさいや大丈夫ですよ、ネットですぐできますからって管理会社の人言ってたんだけど、俺落とされる可能性あるぞと思っててそしたらどうしようかなと思って、今一応おばさん、母方のおばさんが70まだ2歳であることが分かったからそこに頼むしかないんだけど、これさそんなめんどくさかったけど思ったんだけどさ、保証人の人の住民票とか印鑑証明とかも必要なのね、なんかね、いやこれでもおばさんにやってもらうのも申し訳ねえな、できることならば保証会社でなんとか済ませたいなと思うんだけど、まああれですよ、だからもういい年してね、一人で生活してるとこういうね悲劇が起こるというのはね、今独身で、あまあ石川さんとかまだ50過ぎても独身だからいいやなんて思ってるとこういう目に遭いますからね、みんな
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
やり場のない才能大歓迎、 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
ナルミスってアナルミスってこんなことをやってるの両親は知ってるのアナルミスってアナルミスって天狗のおばあちゃんも見てるよ
インサイドライフ
ということで、まあ本当こんなに長く中目黒で暮らすとは思ってなかったんですけども、まあなんつったらいいんですかね、引っ越すのがめんどくせえっていうのが一番大きいんですけど、そもそもなんで中目黒に住んだかっていうと、夜中遅く帰ってきても飲める店があるからっていうので中目黒を選んでたんですよ。
はあ、その選んだ当時ね。うん、
当時。
うん、
で、まあ実際そういう街だったんですけど。
その前は。
うん、
池袋だっけ。
その前池袋だね。
うん、
で、恵比寿の部屋を借りようとして審査に落ちた。
あ、そう。中目黒行った。
あ、でもね、中目黒でしかもね、2軒目、俺。
あ、そうなんだ。
うん。うん、今の家20年ぐらいになると思うけど、その前も、1回更新はしてると思うから、4年ぐらい住んでたかな。
うん。
うん、みたいなとこなんですけど、なんか、もうコロナ禍以降、店遅くやってないんですよ。
どこもそうだね。
ああ。昔はオールナイト終わって帰っても飲める店があったぐらいの感じだったのに、今はもうコンビニぐらいしかやってなくて。
まあ、恵比寿中目黒といえばそういう街みたいなとこあるからね。
うん。それで言うと、なんと当初の目的を見失ってるんですよね、もう。中目黒で暮らすことに。
もう中目黒じゃなくていいよ。
まあ、でもまあ、なんつうの。まあ、商店街とかもあるし住みやすいしなっていう、なんていうの、雰囲気というか、ちょっといわゆるおしゃれ中目黒じゃないところに住んでるから、商店街とかの通りの方に住んでるから、あ、なんつうの、そのハイソな感じがないのよ、俺が住んでるところは。
まあでも飲み屋あるでしょう。
飲み屋はあるけど、うん、なんかそんなお高く泊まってる中目黒の、あの目黒川沿いのおしゃれな店ばっかりみたいな感じじゃない。
あ、中目黒といえばそっち考えちゃう
よね。
依頼も結構あるよね。
うん。から、なんかまあ、そういうところで言うと、まあ、環境はいいなとか思ってんだけど、いや、なんか、20年も住んでるとさ、街の移り変わりをさ、別に町内会とかに入ってる人間じゃないけど、街の移り変わりとかが分かってるわけじゃないですか。って言うと、この20年で、やっぱり、その昔ながらの中目黒の商店街っていうのは、もう、はっきり言うけど、崩壊しつつある。
うん、そうなんだ。
うん、なんか昔はその本屋さんとかがあって古本屋さんがあってみたいな、なんでそんな本屋が2つあんだって話なんだけど、そういうなんか昔ながらの商店みたいなのが結構あった、写真屋さんとかもあったりとかしたし、なんだけど、なんか俺がよく使ってるっていうか、な、今の家に住んでからずっと通ってるクリーニング屋さんがあるんですけど、そこお母さんがいて、看板娘的な感じでお母さんがいて、息子さんが、まあ、あの、なんつうの、実際クリーニングをしてるみたいな感じのお店だったのね。で、ずっとお世話になってたんですけど。
昔の話？
ね、ずっと、もう住み始めてからずっとお世話になってる、そこの店に。で、この前、3月に、その、いや、でも、その、看板娘的なお母さんも、俺の見立ての感じだと、まあ、60代。
今？
いや、最初から60代だって思います。今でも60代って言ってもびっくりしないぐらい元気がいい人で、まあ昔からそういう感じですごく元気で社交的な感じの明るい人で、で、ね、お店のお客さんの相手とかしてて、で、息子さんの方は、まあ、いや、無口な職人派みたいな感じで、まあ、二人で店を回してるみたいな感じだったんですけど、先月の中旬ぐらいかなんかに、クリーニング持ってったら、なんか、入り口がなんか、開いてはいるんだけど、人の気配があんましない感じになってて、で、開けたら、その息子さんがいて、あ、すいません、お願いします、みたいな感じで、クリーニング渡そうとしたら、いや、実はちょっと、今、受け付けられないんです、みたいなこと言って、どうしたんですかって言ったら、急に母が亡くなってっていう話になって、だってつい何ヶ月か前持ってった時まで全然元気だったのにみたいな感じで、あ、そうなんですかつって言って、いや あれですか、じゃあちょっとまあ ご葬儀とかで落ち着いたらまたお店再開しようと思ってるんですかつって言ったら、いやちょっとそれもどうか分かんないっすねつって言ってて、で、あそうなんだと思って、あえずっとここでしかクリーニングしてなかったのこの先どうしようかなと思ってたら、しばらくして1週間ぐらいしてから、あもうもしかしたらお店再開したかなと思って行ったら、4月いっぱいで閉店しますになってて、で、ああそう閉めちゃうんだと思って、で、まあ、仕方なく違うクリーニング屋さんに持って行ったんですけど、まあそれと同じようにここもどうなっちゃうんだろうなと思ってるとこあって、いわゆる町中華の店があるんですよ、商店街に。で、そこは10年ぐらい前だったかな、昔は2階建てか3階建てぐらいの一軒家で、多分お店の上とかにご家族の方が住んでんだろうなみたいなお店だったんだけど、10年ぐらい前にビルにして、でその1階を中華のお店で、2階が宴会場みたいだったのかなみたいな感じの店の作りに変えたんだけど、そこの店も俺もすごく熱心に通ってるわけじゃなくて、半年に1回ぐらい行くぐらいの感じの、まあ本当にこう別になんかめちゃくちゃ高級食材を使ってますみたいな店じゃなくて、本当に町中華で、まあ全然まずくはないけど、もんと目ん玉飛び出るほどうまいみたいなことではないみたいなところだったんですけど、お店の方もね、ある程度高齢の、お父さんとお母さんがやってらっしゃった店で、20年前はもう60歳ぐらいだったかもしれない。まあ50代後半とか。で、娘さんみたいな人をお店手伝ってやったかなみたいな感じだったんですけど、なんか去年の夏に急にしばらくの間お休みしますっていうのが張り紙が出て、で、まあほら猛暑だったじゃないですか。だからまあお年召されてからちょっともう中華暑いじゃないですか。鍋振るうのもちょっとしんどいから夏の間お休みすんのかなっつって思ってて、いつ再開すんのかなとか思ったら、もうその状態のまま1年経とうとしてるっていう風になってて、なんか時々こうお店の中で誰かがなんか店の片付けみたいのをしてるような姿を見かけることはあるんだけど、なんかかといって再開するような雰囲気でもないっていう感じがして、あれもしかしてこのままやめちゃうのかな、ご商売みたいなのはちょっとまあ心配というか、まあ言っても半年に1回ぐらいしか行ってなかったからあんまりね心配するような心配していいような立場でもないんだけど、なんかここももしかすると終わっちゃうのかなと思って、なんか寂しくなりつつ、でもまあ店もね、10年前ぐらいに新しいビルに変えたばっかりだから、これ変な話物件としてはねもったいないなとか思いながら見てるんですけど、まあそれと逆にさ、俺てっきりもう商売やめるんじゃないかなと思ってた店もあって、スポーツ用品店が一軒だけあるんですよ、商店街の中に。で、まあさ、この少子化の時代じゃないですか、そんなさ街のスポーツ用品店がバカバカ儲かるみたいな感じのイメージはできないけれども、何年ぐらいだっけな、2年ぐらい前に店舗建て替えますみたいな感じの張り紙が出て、で実際工事も始まって、でその間も通り一本入ったぐらいのところの裏通りでスポーツ用品店を続けてらっしゃったみたいなのよね。で最近さ、その建て替え工事が完成しつつある状態になってきたんだけど、地上ね7階建てぐらいのマンションになって、で
以前は
2階建てぐらいの、それこそさっきの中華料理屋さんとあんま変わんないような、もしかして3階建てぐらいで、2階3階はマンションになってたかな、
2階3階住居で、1階はお店、
お店スポーツ用品
店、スポーツ用品店はそんな感じだった、昔ね、
でかといってさ、正直言ってさ野球道具とかも売ってんだけどさ、なんかものすごい繁盛してるようには見えなかったの、全然いつもお客さんいたっつったって1人か2人店の中にいるなーぐらいだったから。だけどそれがさ7階建てぐらいのビルに変わって、で引き続きご商売続けるみたいで、なんとかスポーツ店みたいな感じの看板も出てて、なんと新しいお店の前に バットのオブジェを建てたんですよ。高さ5メートルぐらいの
野球のバットね、
うんうん、いやでもなんかさ、そんなにさ野球道具を買いに来てる少年たちがいつもいっぱいいるみたいな店ではないんだけど、あでもまあまあまあ商売続けていくっていうこう決心の表れみたいなこのオブジェなのかなっていうふうに思ったりとかしたんだけど、
ちょっと今聞き捨てならない、高さ5メートルって言った、
うん、言った
さ、ビルの3階ぐらいまでありそう、
2階には2階ぐらいまで絶対ある、
2階までは2階超えるよね、
うん、2階がとね、ただね店だから天井高いんだ、で多分ね1、2、3回ぐらいを店舗貸する想定っぽいんだよね。で、1回はスポーツ用品店が入ってみたいな
ので
。で、2
回超えそうな、バットがあるわ
け。そう、ある。
バットはね、うん、
バットのオブジェ。
バットがある店な。
いやー、なんか、そうやってなんかこう、いろいろ、街のさ、こう、なんつうの。移り変わりが、俺はなんか知っちゃってんのが、なんかこの街に住むのも長くなったなと思うんだけどさ。あとさ、中目黒の限ったことじゃないと思うけどさ、ここに入る飲食店必ず潰れるよねってとこあるよね。
あーなんかコロッコロ変わっていくみたいなことあるよ、
ね。あとさ、そういうとこで入る店ってさ、こっち、まあ、まるっきり素人だけどさ、素人目に見てもさ、あ、これ多分ダメだろうなっていうところない、なんか。
いや、まあ、なんだろう、その感覚はちょっとわかんないんだけど。
なんか、中目黒だと、俺が知ってるところだと、長く続いてた居酒屋みたいのが入ってる。商店街ではなくて一本入った通りのところで、若干人通り少なめのマンションの1階に入ってる、もともとは長いこと続いてた居酒屋さんみたいな感じだったんだけど、そこも繁盛してるんだろうかってずっと心配に思いながら見てたけど、結構長く続いてたのよ。10年ぐらい続いてて。そこがある日急に店じまいして、で、しばらくしてから、なんかこだわり強めの焼き鳥屋さんになったのよ。なんだけど、なんとも言えない運の悪そうなオーラが店から放たれてたのよ。
なんなんだろうね。
いや、俺はなんかその店がなんかダメだろうなと思ったのが、まず新しい店ができましたみたいなことになってんだけど、外からなんかね、窓を塞いじゃって、外から店の中が見えなくなって、何屋だか分かんないっていう状態になってんだよ。うん、ちょっとなんて和風なこう室内にしちゃってて、大きな窓をなんつったの、障子じゃないけど、そういうので中が見えなくしちゃってて、で何屋だかさっぱり分かんねえなーって思ってて、ある日なんかこうよーく見つけたら、あ、焼き鳥屋さんなんだみたいな感じだったんだけど、その店がね1年持たなかったかもしれない。いや、それがさ、不思議なもんでさ、そこが次ラーメン屋さんになったのよ。で、ラーメン屋さんも、その大きな窓を、それはね、なんか、カッティングシートみたいなのを貼って、こう、潰してるんだけど、そこは、なんか、もともと、評判の店の2番目の店みたいな、2号店みたいな感じだから、みたいらしくて、最初マジで、ラーメン屋さんなのかどうかも俺外から確認できなかったんだけど、そこはしかも昼営業だけなのよ。そのランチ営業だけで、そこはいつも2人ぐらい人が待ってるみたいな感じになってて、俺は最初は、あ、ここのラーメン屋さんもまた同じ結論になっちゃうんだろうなと思ってたら、そこはなんかランチ営業だけだけど、なんか繁盛してるっぽいんだよね。あと、もう一箇所あったんだよな、中目黒で。ここダメだなっていう店。今一番心配してる店があるんだ、それは。それは、半地下なんだ。半地下の店で、もともと、シーシャバーだった。3年から5年ぐらいシーシャバーをやってたところなの。で、半地下だからもちろんだけど、見にくい通りからは。なんだけど、今、なぜかはわからないんだけど、 愛媛の食材を使った料理店なのよ。でカウンターだけのお店なんだけど、なんだけどそこお客さんがいるのを見たことがないのもうオープンして半年は経ってない、3ヶ月ぐらいなんだけど、で俺が行こうとすると、俺はほらやっぱ終電近くで帰るから、その時間帯だともう閉まっちゃってんだけど、昼間通ってもランチ営業やってんだけど、見たことな、お客さん入ってるとこ見たことなくて、昨日か一昨日初めて夜営業で二人ぐらいお客さんいるの見たっていう店で、ここ大丈夫かなっていうのが、すっげえ心配なんだよね。
石川くんが歩いてる時間帯が営業時間と合ってないだけなんじゃないの？
いや結構いろんな時間帯通るよ、通るけど、
うん、
夜見てもいないし昼見てもいないし、
うん、
なんなら中目黒週末ですげえ他のお客さん、他の店お客さんでいっぱいなのにそこだけ人がいないっていうようなことも見たことがある。
その店の営業時間じゃない的なことでもない、
ね、やってる、確実にやってる、うん、ものすごく心配なんですそのお店いやいつか食べに行きたいなとは思ってんだけど、
まず行かなきゃ、ね、
うん、うん、いや多分その松山だか宇和島だかの鯛めしとかを扱ってる店なのよ。だからちょっと行ってみたいなーとか思ってんだけど、あんまりお客さんいないのもちょっと心配だなっていうのもちょっとあるんだね。いやー、あとね、ここがなんで繁盛してるのか分かんないって店もあるんだよね、逆に。繁盛はしてないけど、ものすごい一回食べに行って、うわ、嫌な思いしたなっていう店があったんですけど。
嫌な思いの店。
簡単に言いますよ。お店の中に虫がいた。
なるほど。
飲食でいがちな虫がいたところなんですけど、そこはなんでかわかんないけど、ずーっと続いてる。
あ、そうなん
だ。そう。なんでなのかな。いや、店を改装したっていうのも、工事してるとこ見たことないんだけど、なんでかわかんないけどそこ続いてんのが、なんか不思議だなと思うんだけど。いやなんかあるよね。でも、ここに入る店ってすぐ潰れるよなっていうの。なんて言うんだろうな、身にまとう不幸なオーラって、なんとも言えないあの不幸なオーラって何なんだろうね。あれさ、素人が見てもなんか分かっちゃうんだよね。いや、なんかちょっと、リスナーの見ても心配な店があったら、どういうとか、どう心配なのか教えてもらえればというところでございます。
通いなさいよ、まずのところに。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。